奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
みんなハローマジカルラブリー紬のピュアピュアライフ放送局へようこそ。埼玉ギャルの春日部紬だよ。今日は2026年8月24日月曜日。週の始まり月曜日はアーシが紬らしく元気に番組をお届けしていくよ。埼玉良いところだよ。なんにもないけどね。あ、でもこの前も技術室のずんだもん先輩のところにカレーパン差し入れに行ってきたんだよね。先輩カレーパンめっちゃ喜んでくれてさ、アーシもカレー大好きだから一緒に食べるとテンション上がるんだよね。さてさて、今日は最新のトレンド記事を4本ピックアップしてきたよ。高校生のみんなや新人エンジニアのギャルにも分かりやすく説明していくから最後まで楽しんでいってね。それじゃあ早速1本目の記事に行ってみよう。タイトルは RTX5090 でフリートークンを試してみた。 35B では不要、 120BQMOE では話が変わる。この記事はね、パソコンのパーツである最強グラフィックボード RTX5090 を使って巨大な AI を動かすフリートークンっていうシステムを試してみたお話だよ。 AI って頭が良くなるとデータが大きすぎてグラボのメモリ、つまり VRAM に入りきらなくなっちゃうんだよね。そこでこのフリートークンは AI の頭脳の中にある専門家チーム MOE っていう仕組みの普段使わない専門知識をパソコンの普通のメモリ、ラムに置いておいて、使う時だけグラボに連れてくるっていう技を使うんだって。部活で例えると、学校のグラウンドに全員入らないから、サッカー部だけ呼んで、吹奏楽部は教室で待機させるみたいな感じ。あれ？でも吹奏楽部が教室で演奏したら隣のクラスに怒られない？あ、グラボの話だった。検証結果によると、小さめの AI なら最初から全部グラボに乗るから普通に動かした方が早いんだけど、超巨大な AI だとこのフリートークンを使うことでコンシューマー向けのパソコンでもスイスイ動いたんだって。いや、限界を超えて巨大な AI を動かす工夫って本当にすごいよね。ずんだもん先輩もこういう機械の限界突破みたいな話好きそうだな。続いて2本目の記事、タイトルは2026年8月版 ELi5 とは。クロードコードから ELi5 を使ってみた。難しい話を図で理解しよう。みんな難しいプログラミングの話とか聞いてて5歳児にも分かるように教えてって思ったことない？まさにそれをやってくれるのが ELi5 っていうツールなんだよ。クロードコードっていう AI の開発ツールにこの機能を入れると難しいコードの構造やデータの流れを綺麗な図と短い文章で分かりやすく解説してくれるんだって。例えば文化祭の準備で誰が何をやっててどこの部署とつながってるかさっぱり分からんってなった時に一瞬で全体マップをイラストで描いてくれる先輩みたいな感じ。あ、でもその先輩が絵心なかったら困るよね。大丈夫、 AI は綺麗な画像を出してくれるから。ただしこのツールは全体の概要をつかむのが得意なだけで、細かすぎるコードの計算間違いを見つけるのは苦手みたいだから、最初のざっくり理解に使うのがおすすめなんだって。これ、アーシみたいに難しい技術の話を聞くと頭が爆発しそうになる人への神ツールじゃん。授業の教科書も全部これで図解してくれないかな。どんどん行くよ。3本目の記事。タイトルは、クロードコード ×GPT いじりツループがすごすぎ。仕事が3つに減る5ステップ。この記事はね、 AI にプログラミングをお任せする時の新しいやり方ループエンジニアリングについてのお話。今までの AI の使い方は人間が次はこれやって次はテストしてって一回一回指示を出してたじゃん。これを外側のループって言うんだけど、ループエンジニアリングでは AI が自分で仕事を見つけて実行して自分でテストして次やることを決めるっていうサイクルを勝手にぐるぐる回してくれるんだって。例えるなら、宿題をやるときに、ページめくって、ペン持って、って言われなくても、自分で解いて丸付けして間違えたところをやり直す優秀な小学生みたいな感じ。あれ、 でもその小学生が調子に乗って教科書に落書きし始めたらどうやめればいいの？そう。だから人間はどこで作業を止めるかっていう条件をしっかり設計するのが大事なんだって。人間が一言指示を出す時代から AI が勝手に動く仕組みを作る時代になったんだね。人間の仕事がどんどん減って楽になるのは大歓迎だけど、アーシも動画配信サイト巡回する時間を増やせそう。最後、4本目の記事だよ。タイトルは、7月にオーストラリアで発生した大規模通信障害の仕組みが判明したが、IT エンジニアが怖くて泣いてしまう内容だった時刻が正確に合わなかったのか。これはね、オーストラリアで起きた巨大に通信障害の原因が分かったよっていう恐ろしいニュース。原因はね、なんとネットワークの機器の時刻が約20年も過去に巻き戻っちゃったことなんだって。機器の部品を交換した時に時刻を合わせるシステムが誤作動して20年前の時間を指しちゃったらしいの。そうするとネットの安全を守る証明書がこの証明書未来の日付になってるから偽物だって判断しちゃって、基地局とスマホの通信が全部切れちゃったんだって。例えるならテーマパークの年間パスポートを持って入ろうとしたら、入り口の時刻がタイムスリップしてて、このパスポート20年後に発行されたやつだから入れませんって警備員に止められる感じ。え、20年後のパスポート持ってるってことはアーシ未来人になっちゃう、じゃなくて時刻がずれてただけなんだよね。時刻がずれただけで国中のスマホが使えなくなるなんて、エンジニアの人たちが泣いちゃうのも納得の怖さだよね。普段当たり前に使ってるネットもたくさんの正確なシステムで守られてるんだなって実感したよ。さあ、今日紹介した4つの記事を駆け足でおさらいするよ。1本目は巨大 AI を普通のパソコンで動かすフリートークンの検証。2本目は難しい話を5歳児でもわかる図解にしてくれる ELi5。 3本目は AI が自分で仕事を回すループエンジニアリング。4本目は時刻がずれて国中がつながらなくなった通信障害のお話でした。今日も面白い記事がいっぱいだったね。高校生のみんなもエンジニアの組みんなも楽しんでもらえたかな？番組ではみんなからの感想やメッセージをいつでも待ってるよ。どんどん送ってね。それじゃあ今日はここまで。お相手はカスカベツムギでした。またね。バイバイ。